ハロコンの話、うん、最後のハロコン、
はい、大阪
のやつ、うん、あれ素晴らしくないですか、
うん
あれ
ね、頑張っちゃえ最後に
そうそうそう
っていうね。
でもなんかそこも、まあ、ももちがね、うん、風邪からお休みしてて、
うんうん、お休みしてて
でなんかみやびちゃんがももち結びをして、うんうんうん、小指も立てて撮ったりとか、うん、写真撮ったりとかもあれはなんか泣けますよね。そう
で福ちゃんがももちのバッジをつけて出てて、ねうん、でさきちゃんのブログの集合写真ベリキュー集合写真見るとさきちゃんがそのバッジをつけてももちのバッジを、うん、な一応12人全員いますよみたいな。
いやーよかった。13人の気持ちと思っててね中で前半も入って。うんあうんよかったな。なんかももちはかわいそうかなと思ったけど、うん、入れないのは。
でもねそうそうももちは残るからいいんじゃない
っていう気もあるし。
なるほど。
次も夏も出る。
そうそうそう。見えるがまだいる人と、うん、すごいよなでも。だからみんな小学生の時から十何年幼馴染みやってるわけでしょ、うん、
すごいよね
すごいそれがすごい
それを俺たちも見続けてきたん
ですよ
ね、うん、
いやー本当なんか申し訳ないよな彼女たちの人生に介入してる感じがですよね、うん、
結構知ってるぞって話
そうそうそう
結構知ってるぞってね
本当だよな普通の友達とかよりも多分接してる時間は長い
長い勝手に見てるからね勝手に見ちゃってるから
親戚の子とかよりもよく知ってますね、
知ってる知ってる、うん、
すごいですよねそんな子ね
うん本当にこんなことはもうないでしょうね今後こんな
そうでしょうまあ、うん、やればねあるだろうけどやんないもん
やんないでしょ
うねなかなか小学生で全員っていうのは取らないしな、う
ん、ここまで長く続くとも思ってなかったでしょう、ね、
そもそも最初は入れ替え制って ね言ってましたからね、うん、プリーズ工房の構想段階では
でその活動停止だって本人たちは言わなきゃ多分、
うん、ねそうそう絶対そうだと思う、うん、
でしょ
うん
アップロードすごいな。
アイドル10年やっちまったんだよとかもね、あれあの今見ると集大成みたいな感じになってますけど、うん、PV もそうですけど、うんうん、でもあの曲自体はもう本当に 10年の節目を記念する以上の意味ないですよね、
うん、あれ聞いた時あこれからも続いていくんだろうなって思ったよね、
うん、思った
それでもあれがきっかけになってやっぱりそういえばもう10年経っちゃったけどどうするみたいなメンバー間の話に発展したのかなと思いますけどね。
あの時はでも決まって
もう決まってたんじゃない？時系列的に言うと多分つんくが曲作ってる段階で多分もう決まってはいたんじゃないかな裏側では。
そっか
発表元だったけど。
っていう感じだったっぽいよね。
確か。まあ、PV の作りもね、うん、そういう
それ全然気づかなかったっていう。
そうそうそう。
さきちゃんがメンバー間で話が出始めたのは発表の1年ほど前2013年の夏頃からです、
うん、
04年のデビュー10周年を迎え、どうしようかと話し始めたみたいなことを言ってますね、
うん、やっぱ10年っていうのはもうどうしても節目になっちゃうんでしょうね、うん、メロン記念もそうだったからね、うん、10年
あとあれでしょリサ子が二十歳になったからっていうのでかいみたいなのですよね、うん、全員が二十歳を超えたところで
そうだよね、まあ、今まで本当に何も決めてこなかったわけじゃないですか人生で彼女たちって
大人が決めたことをやってた
うんでね、俺僕普通の暮らしで知ったら小学校とか中学校とか高校とか、うんまあ、大学行くのかとかで、うん、こう人生の分岐点ってあるけど、うんうん、そのベリーである以上ベリーズ工房で居続けるかそうじゃないかも、うん、しかないわけでしょ、うん、分岐点って、うんうん、そう考えるとやっぱね
だから他をやるにしたらベニーズ工房を辞めるしかないっていう状況でしょ、う
ん、その相澤さんが今言ったみたいな普通のねその成長していったらその小学校中学校大学就職と行くうちにそのだんだん自分であの判断する比率が増えていくわけじゃないですか
そうね親じゃなくて自分の意思だっていうこともあるからね、
うん、それがもう0か100かみたいな話になっちゃうんですよね、うん、
でもあれなんだよねベリーズは自由だったっていう。
あ、それもあります
ね。ね、まあ、その一方でね、
髪の色は決められる。
面白い。うん。
それはなんでそうなったんですかね。
あ、なんか僕それ多分小田澤さんがね、
そうそうそう、う
ん、結構個性出していけみたいなことを言ったってね、他で言ってましたね。
マネージャーが変わってその段階で
もう方針が変わって
やってけみたいな。
それはいつ頃の、
あれいつなんですかね。小田澤結構長かったです
ね、うん、高校生、梨紗子はまだ中学生とかで、上の子たちが高校ぐらいになったとか。
こんなに個性的な、
あるとは。
もうこの白黒の写真でも個性的ですもんね。
でもあれだよね、その梨紗子は大谷さんの影響を受けて、
あ、
大谷雅也さんの、
ね、う
ん、髪の毛の色とか、
ね、大谷さんの髪の毛もいろんな色になりましたからね、
うん、あんまり引き継いでほしくなかった。
そうなのか。
なんかリアルベリーズコーのあのライブで、その時ぐらいがちょうどなんか、なんかそれを見ると結構10年やってて、この先もやっていきますみたいなことをしきりに言ってて、あのライブすごい好きなんですけど、見るたびになかなか切ない気持ちになる。
ね、だからもう話し合いをしてた。
なるほど、
そうですね。なんならもう決まってるような状況でそういうことを言ってくれてるんで、
まあそうだよね、普通に続くって思ってたらあえて言わないよね、別に。
いや、締めっぽいな。
そうだね。だから、
まあまあ締めっぽくなるのしょうがない。
一番楽しかった思い出の話しましょう。
あ、ベリデでしょ。
ベリデ何が良かったかな。
何が、
僕が覚えてるのベリの、なん多分ね、1曲目か2曲目か3曲目ぐらいかな、のあのイベントが読売ランドイーストってやってたんですよ、
うんうん、
なんかその曲プラス握手会みたいな感じのイベントがあって、であのベリオタではなかったんですけど、あのどんなもんだろうって思って見に行ったら、うん、隣がたまたま起きてポルシェです。めちゃめちゃ梨紗子をしてたっていうのがいい思い、
いい思い。
その時のサンバイザーも被ってたんです
か。あの普通にあの起きてさんの格好でした。
あ、すごい白い白い男性。
本当に梨紗子のこと好きなんだ。
梨紗子本当に可愛かった。
可愛かったね。
今でも可愛い
ですよね。
そう、今は梨紗子推しだもん。ベリーズで誰かを背取りました。今はもう最初は桃地
嗣
永さんだったけど、今はもう梨紗子。歌が
すごい、
歌がもう面白いわ。あのマジボンバーぐらいから太い歌い方に変わって、ね、それあたりから本当にもう梨紗子の歌が聴きたいっていう感じになって
、ファンにも歌は好きだから続けたいみたいなことも、ニュアンスのことも言ってますからね、続けてほしいですよね。
そうですね、歌はね、
あのなんだっけ、この間の夏のハロコンかなで、小田さくらとシャイニングを歌うって
言ったね、
カントリー娘、それがめっちゃ良かった。
うわ、いいだろうな。
いいでしょうね。
なんか僕タイもタイ2回行ったんですよ。でその1回目のタイがとにかく大きいところでやって、うん、でなんかそのタイでその時ちょうどおたけびボーイワオとかが新しかったのかな、なんかそれでおたけびボーイワオもその梨紗子のパートがすごいところがあって、で僕もそこすごい好きだったんですけど、でそのおたけびボーイが始まって梨紗子のパートが歌った時にもうタイ人もうどよめいてた。結構それもゾクッとしましたね。
それはいいですね。
すごかった。なんかタイの話なんですけど、タイのところびっくりしたのが、タイで普通にライブ見てて、で隣女の子、タイ人の女の子だったんですけど、でなんか なんか誰が好きなのみたいなことをちょっと聞いてて、なんか結構恥ずかしそうに、いやみんな好きですみたいなこと言ってて、で、あ、そうなんだと思って、でタイのチケット買うときって場所選べるんですよ、自分で早く行けば好きな席取れる、で結構前の方の席で見てたんですけど、で、それそのタイのルールなのか、曲じゃなくてライブが終わって次アンコールになるじゃないですか、でアンコール始まる前に隣にさっき座ってた女の子はブワーッと走ってくっちゃったんですよ、どこ行くんかなと思ったら最前行くんですよ、でタイのルールはアンコールになったら最前に行ってもいい、それで聞いて行ったんですよ、あそこになんかその一緒に僕元ヒレヤさんと一緒に行ってたんですけど、一緒に行こうかって言ってくれて一緒に行った、すげえ近くでねアンコールが、ね、見れて、あのシステムすげえ
すごいな、
あでも2回目行った時はそのシステムなくて、
あ会場なのかな、
会場なんですかね、確かに2回目はちょっとそんな大きいところで、
面白いな、
びっくりしちゃったそれあれシステムすごいと、
それあれだな、あの昔俺運動会埼玉でやった時に乗った時に最後にこうメンバースポフェスがこう練り歩いてくる、その時俺みんながもう最前の方
から
やったの
を
思い出したね、行ったなその時は
スポフェスすごかったですね、
スポフェス懐かしいな、
スポフェス、
じゃあちょっとお便り、
はい、
はい、ベイズスペシャルズと中地先生に届いてますんで、ご紹介したいと思います、
はい、
まずは、ラジオネームカレー100人前さんから、いつも楽しく拝聴しています、今回のゲストは中地先生、どんなお話が聞けるのか本当に楽しみです、中地先生のトークといえば熊井ちゃん、ベリバスツアー体験記、リーマガの3つですね、超詳しいじゃん、
すげえ嬉しい、
ハロシワやタワレコでのイベントは笑いと共感、時々狂気、クマイちゃんのペットボトル話などに見せていて最高です。中地先生、これからも楽しいお話をたくさん聞かせてください。もちろん漫画やイラストも楽しみにしています。
え、それカレー100人前さん？
め
っちゃ嬉しいそれ。レジェンドクラスでじゃん。ね。これ100人前さん嬉しい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
イベント来てくれてるってことですもんね、
そうですね、
熊井ちゃんのペットボトル話というのは
か、ですね、あこれマジアズトークで、その僕が一番狂ったイベントをやった時なんですけど、その熊井ちゃんの話だけするっていうイベントをした時に、なんかそのくまくまトークと言われているくまちゃんのトークの凄さを話したいと思ったんですけど、なんかその僕それでラジオの音源流したいっていうことを言ったら、なんかねラジオの音源をちょっと流さない方がいいかもねって言われたので、でじゃあしゃあないんで、じゃあまあ僕が話すかと思って、で話そうと思ったんですけど、やっぱくまくまトークの醍醐味をなんか綺麗に話しても、その行間がね、大事なところを綺麗にさらっと話したことになると思って、じゃあよしと思って、そのラジオを家でその録音していこうと思って、でそれしかも僕が喋ろうと思って、でそのラジオを僕がヘッドホンで聞いて、でくまいちゃんが喋ったことを全部僕は吹き込んだんですよ、そのちゃんと間とかもそのまま喋って、
再現して
、でじゃあこれを、イベントで流そうと思って持ってったんですよ、なかなか狂ってるんですよ
再現なんですよ、
流したんですかそれ、
流した
すごい、
もう超エクスキューズした、
イタコみたいな
感じですよ、引き寄せました、さすがにこれ引く可能性あると思って、イベントに来てくださってる人が、もう超言って、もうもうお願いだから引かないでください。これは笑っていいものではあります。で、
いたたまらない雰囲気になっちゃったりした
ね。怖い、嫌じゃないですか。もうそうですね。
まあ、どうでした？
もうすごい笑ってくれた。すげえ笑った。なんかまあ僕もまあ最悪まあそれだったら現場で聞きながら喋ればその時の雰囲気もあってやめたかやめれるし、そのねその間を詰めればいいとか思ったんですけど、どうせやるなら。狂い切った方が面白いで、家で準備していくってすごいじゃないですか、
面白い、
確信犯ぶりがすごいでしょこっちの方が面白いなと思って、 フルスロットルで行ったんだよね。あれはやっぱすごかった。
いいですね。ちょっとやりたいな俺も。
確かに面白いですよ。
再現したいな。
その音源は今もあるんですか？
家である。結構自分で気に入っててね。たまに聞くときある。
狂ってるんですよ。推し面のラジオを再現する
自分でね。いいですよ。それを吹き込む。
それを聞かせる
なかなかの行為ですよこれ。
すると僕はあの小田さくらウェブトークのポエムを言わ
せて、そうそうそう、
いいじゃないですか、
オープニングポエム。
それ熊井ちゃんは知ってるんですか、そういうことを。
熊井ちゃんに聞かせるまでが
それはやばいでしょ。
いいかもしれない。
じゃあそれ、
いやいや、
カセットテープに入れて自分に送りましょう。パンパンレターで
めちゃめちゃやばいね。
やだやだやだ、それは
ブラックリストの出
ないな。このままだって活動停止寸前に嫌われるっていう感じが出てくる。なるべく嫌われたくないもん。
今後 FC イベント買っても全部落選ですね。
全部落選だな。
それは怖い。
やばいから。
その可能性ある。
そういうの。それペットボトル。
あ、それをそうなんですよ。それが熊井ちゃんがそのマジアストークっていう会っていうかコーナーで、うん、でメンバー一人が毎回誰か、うん、何かについて熱く語るっていうのがあって、うん、で、まあ、熊井ちゃんも大概のことを語り尽くしちゃってないってなってて、じゃあペットボトルですって言ったらもう全然熱く語れてて、すんごい面白かったんですよね。それが僕が一番好きなね、くまくまトークあれなん
です。でそれを再現して
たっていうことね。だからね、ああいうあのくまくまトーク全開のくまいちゃんを見て、でその武道館、去年一昨年武道館やった時に熊井ちゃん一人で MC みたいなのやったんですよ、うん、
あ、
もうあれはね、超泣けた。
あ、だって駆動感もね、
一人で
しかも MC ほぼあの熊井ちゃんの方だけだったっていうね。
あれはね素晴らしかった、分かってると思って。
あの時もあのシングルのジャケットを見ながら
喋るんですよね。
あの
自分のエピソードで、ね、
そう、愛の弾丸とかの時で熊井ちゃんがこう瞑想してた頃ねってさらっと言うっていうのがねあって、
武道館見ました。なんかで武道館で喋ってたことちょっとあのトーク切られてて、なんで DVD になった時はちょっと残念。
ああそうなんだ。本当にいいコンサート、
あれ良かったですね。
2回目も良かった、去年
で。ああ良かったですね、
去年のやつも最高に楽しかった。
本当良かった。なんか、あ、なんかそうだ、なんか言いたかったことあって、
はい、
なんかまあ、最後も武道館なわけじゃないですか、うん、それでまあまあ、やっぱ楽しさ、なんか、あ、そう、ベリーズ工房の好きな部分ってなんかその、まあ、全力でふざけるターンがすごい、もう僕も好きで、多分他のオタの人もそこが好きだと思うんですけど、うんうん、だから武道館も多分そういう感じになるとは思うんですけど、なんかめっちゃ笑いたいなと思って、
うん、
めっちゃ笑うけどもう泣いちゃうんだろうなって、うん、なんかそんなコンサートって面白い、
うんうんうん、
ビーズ工房にしかできないコンサートになるだろう絶対とか思って、
うん、
それはね、なんか楽しみだけど、まあ、見ちゃうともう終わるから、ね、
うん、
寂しいです
ね、うん、そうだね、見ると終わっちゃう、うん、
なんかそこはいつものまた、
やっぱやめるね、やめます、
いや、それは、ね、そう、それいいんですよ、
ね、
うん、
ベリーズ工房だし
ね、やめへんでっつってもね、OK ってなるけど、
う
ん、だって無期限活動休止なんだからね、
そうそう、
別に1週間ぐらい休んで帰ってきてもいいわけだ
し、誰も怒らない、
怒んない、
怒んない、
うんう
ん、ちなみにね、アメリカ行ってきたっつって帰ってきたやっぱりやるそれでもいいな、
それでもいい、いや、なんかベリーとかはもうなんか自由な活動形態っていうのを新しくもう作っちゃっていいと思うんですよ、
う
ん、本当に。なんかもう、
う
ん、まあもちろんね、疲れてるから休むのはあれだと思いますけど、なんか1年後に別に全然集まっててもおかしくないような感じはするからね、
うん、なんか七夕、あ、ごめんなさい、なんか毎年七夕やってて、うん、七夕ライブを、
う
ん、その時だけでもやってほしい。
もう通年、うん、普通はもうみんなそれぞれ好きなことしてて、うん、1年に1回七夕の日だけ集まってライブとかね、
七夕の日が晴れたらだけでも
雨だったらキュートが出てく
る、あーすごい、
最初だけ押されて
簡単な話キュートだって思うのもちょっと申し訳ないから、まあ
今日はキュートか
今年はベリーズだ
でも矢島さん さんが準備しスタンバイして
たから雨雨率高くなっちゃうから。やる気出して出さないで
抑えとかね。
この日だけはってベリーズのためになんかフランスベリキューでこの間行った時に、うん、雨降ってて、うん、で前にさんがいるからみんな降ってるとかって言っててでもその後晴れてて、うん、そのベリーとキュートの雨女と晴れの集団のせめぎ合いがなんか天気で見れてねベリーが勝ったみたいな、うん、なんか楽しかった。だ
この間だって武道館2 days、うん、ベリーと、うん、前日キュートで大雨で、うん、翌日ベリーズですげえ生まれてた、
面白いですよね。
面白い
ね、続いてほしいな感じ。
次のお便り、
はい
ですね、これもベリーズの楽しさについて語ってらっしゃる、はい、ラジオネーム初心者さん、
はい、
この方は名前初心者なんですけど、
全然初心者じゃないですね。
ハロプロ男子校の皆さんこんにちは。
こんにちは。
毎週楽しく聞かせていただいてます。ベリーズ工房の解散が迫っていますね。ラストコンサートのライブビューイングが決まって本当に良かったです。さてベリーズ工房の最後の1年はすごかったですね。パフォーマンス面はもちろんセールス面も衝撃的。解散特需とも言われましたが、特需を起こせるのもキッズ13年ベリーズ工房11年の活動の成果だと思います。また活動停止が動かないなら最高のラストスパートをと願っていましたが、ベリーズ工房が主役を務めた最後のハロコンがこんなにも明るく楽しく新世代への希望にあふれたものになったのを見て、さすがハロプロの太陽ベリーズ工房だと感じました。長くなりましたけれども、ベリーズ工房の活動停止については雑誌等でも多くの方が語っていらっしゃいますが、せっかくハロオタ歴の長い方が集まっているハロプロ男子校ですから、過去の事例を踏まえたお話を聞けたら嬉しいです。よろしくお願いしますというお便りでした。
ベリー本当に活動停止発表してからの輝き半端ない
ですよね。半端ない、
ね、そうですね。
本当にもうすごい、なんか仲間のベリー内の感じもすごいいい感じが出てるし、うんうん、あれすごい、どのライブ見ても本当に今いいですよ、
うんうん、本当に解散というか活動として決まってから余計キラキラしてますよね、
うんうんうん、すごい。
でちなみにこの初心者さんがこれまでにハロプロで活動停止解散したユニットのリストを送ってくださってるんですけど、2000年 T&C ボンバー、2002年シェキドル、2002年駅道を、2007年カントリー娘、2007年 W、
あハロソツとかそういうのいっぱい、
そうですね、ハロソツも合わせて、
まあ、アイスクリーム娘とかそこまで入ってます
。大社王者とか本当によく調べてますね。2008年はココナッツ娘美優伝、松浦や、あ2009年で松浦やメロン記念日、
まあでもこの辺は、ね、うん、エルダーと別れたノンコンとかもあそこ、その後ですからね、うん、なるほどね。
あと解散休止コンサートを しないっていうね、
まあそう、カントリーとかまあそこで休止って言っていいのかどうかもあれだしな。
実際だから本当に解散したのってメロンと T&C ボンバーだけかな、ね、まあ石油とかもそうだけど、
うん、面白いね。T&C ボンバーって解散コンサートって
やった、
うんうん、W はまあ空中分解みたいな感じですからね。
まあ、
うんうん、W 良かったですけど、
そうだ、まあ、ダブルスタンバイですね。
で実際そのちゃんと解散とか活動休止を歌ってその終えてるグループってそんなになかったりもするんじゃないかな、
う
ん、
そうね、
だからここまで、まあ、もそうか、ここまで大々的にできるっていうのがね、うん、やってくれるっていうのは良かったですね。
そうですね、うん、それはやっぱりちゃんとメンバーの意思がそこにあったっていうことだと思います
ね、うんうんうん、そうね、うん、そうか、そうか、メロン記念日もメンバーから行ったの、
メンバー斉藤さんから、
うんうん、そうだね、うん、やっぱまあ年頃の女性だからさ、やっぱり
そうなんだよね、
人生を考えると仕方ない
ですよね。
なんかやっぱハロータのおっさんとは違うよね、その辺はね、うん、ハロータのおっさんはなんだかんだ言ってみんなお金ちゃんと稼いでるじゃない。
そうだ、ね、他に仕事があるからさ、ね、これだけじゃないからさ、
オタの論理をこうね持ち込んじゃダメだよなって思う、ね、
まあ、だからメロンの場合でもやっぱりメンバー間でのこう気持ちの違いとかもちょっとやっぱ
り温度差は
みたいなね。大谷さんとかやっぱり未だにメロン記念日、メロン記念日ってすごい言うし、
うん、
うん、
メロン記念日愛が、
うん、でそう
いう意味だとほらももちはアイドルをやりたいって言ってるでしょ、うんうん、ただあのそのアイドル最前線のインタビューだと、うん、芸能界にすがりたいわけじゃなかったみたいなことをさらっと言ってるのね、うんうん、ももちでもあのカントリー娘カントリーガールズのお話をいただいたので、うん、アイドルはやっていたいからあの快諾しましたみたいな、うんうん、だから意外と皆さんドライというか、うん、すごいもう吹っ切れてるというかね、ベリーズの活動に関してはそういう感じなのかなとは思って、
なんかそのももちはまあ唯一先が分かってるじゃないですか、うんうんうん、まあマーさんもちょっと分かるけど、うん、なんかその分かんない時期もあったんですよ、うんうんうん、そのベリーが、うんうん、でどうなるのと思ってて、うん、でまあ大概まあももちは大丈夫だねとかっていう話は聞きましたけど、うんうんうん、いやももちだってどうなるか分かんないと思ったし、でだってももち教職とか取ってたじゃないですか、なんかそこもなんかそれもなんかねあるのかなとか思っちゃってたし、だから本当カントリーに入ってももちになったのは本当良かったな、
まあね、トースポの連載のインタビューでも50歳60歳になってもアイドルと呼ばれていたいみたいなね、
楽しい
こと言ってくれてますから、
いたら面白いよな、50歳60歳中学生の中に一人いて許してにゃん体操
で踊るみたいな、常に若い子たちと組まっさく行く
んだ、そうそうそう相当やばいね本当に狂ったよね、
増田聖子って今何歳ですかね、
もう50歳
50歳
とかは超えてるかな、う
ん、なんか草間弥生みたいになるんだろ
う、あいいなそれはそれでありだなリスみた
いな、そうです大学に行こうとか、
そっか
まあでもね、どうなんでしょうね、もう分かんないから、なんか考えても分かんないですからねこれからメンバーがどうするのかは
ね、
みんなが幸せになってくれればいいですよ、
そう、
なるほどですよね、
俺たちが幸せにねしてくれた分は幸せだってほしいですね、
どうした
ら、ね、うん、金持ちになってほしいみんな
本当にね、
ちなみとか
ですね、
トイストーリーのグッズとかバン
ジーとか、うん、そうそうそう、戦いがいいな、
うん、庭からなんかね財宝とか出てくるような仕組みがあればいいです
いや面白いな長地さん漫画に
泣けそうですよね、
ちなみに庭から財宝出てくる、
なんかみんな結構最近ベリーの人たちがももちになんか貯金額を聞くとか、うん、
結構あって
面白い面白いな、だからももちといえば長年なんかこう貧乏性を支えられてた人がね、
ケチキャラだったはず、
昨日もつ鍋屋で何言ってるか
5000円
そんな行かないよ
2000円でしょ
2000円でしょってみやびちゃんが言うけど
いやいやみやびちゃんは行くんじゃないかって俺は思うけどそれをなんかちなみが言うなら分かるけどみやびちゃんは6000円から7000円ぐらい行ってるでしょって思ったけどね、
なんかももちの基地エピソードでなんかシールの話すごい好きで、でなんかシール交換がベリキュー大ブームの時にでみんななんかこうぷっくりしたシールとか出してるのに、ももちはなんかバナナに貼って剥がしても
面白すぎるそんな話と思って
そりゃ誰だって切れるわそんな
でも喧嘩
売ってるよそれ本当に
あれ面白い、シール交換で喧嘩したって話をしょっちゅうしてますもんね、本当に。
ユミランドでね、
交換
シール交換会したかったな。
福ちゃんが参加したっていう ね、その時にね、子供の頃に。
多分その機能性というか合理性的な判断なんでしょうね。貼れるからいいじゃん。
これもシール
だ。これもシール。
まあ可愛いやつありますからね、うん。で、みんな持ってないでしょ的な、ね。
しいなでも寂しいな、
まあそんな感じでね、締めっぽくなってしまいましたけど、まあハロプロ男子校そろそろ
今週前
下校の時
間が、今週はですよ、そかそかそか、
なんか最後に、はい、中地先生から言いたいことが、はい、
言いたいこと何の話
あの何でしょう何でもいいですよ言い残した
ことベリーのことで
ベリーのこと
カントリークラス
カントリークラス
やばいでしょあと3分ぐらい
やばいやばい今日結構あうん、まあ、とにかくライブもう武道館まで、まあ、本当にいいか切りましたけど、うんまあ、寂しくもあるけど、まあ、ライブ自体は楽しいで、うんうん、なんかだから、うん、そうですねなんか、まあ、ベリーズ工房がね解散というか活動停止しても、まあ、ベリーは好きでいたいなと思ってるんで、なんか、まあ、たくさん曲も残ってるから、うんまあ、その掘れてない映像とかもたくさんあると思うのでうう、うん、なんかそういうのを見る人生でもいいな。
D マガとかもいっぱいありますからね。
D マガジン大好きだから。
なおもコンプリーションベストのオーディオコメンタリーの見ててもう本当楽しか
った。ああ、俺あれまだ撮ってあるんだよね。
あれはいい
ですよね。
いいですね。
見ないと。
全部買ったんですか。
はい。
全部
全勝だった。
ああ、これ全勝買いましたよ。
すごいな。
初心。
買えなかった
富豪だなと思いましたね
金使ったなと思って
ABC まとめ買い
買う理由がなんかあるだけに辛いんです
よ、ね、そうそうそうそう
全部買わないと
買わないのまあまあ高いぜと思って
そう2万何千円
あと最後にあれですね、月刊エンタメの未来のアイドルが、
はい
ね、そのウェブ版のエンタメネクスト
で、はい、なんかそのやっぱり時間大丈夫です。
大丈夫です。
なんかそうそうそのベリーが活動停止が発表されてでその僕月刊エンタメは結構オリジナルの話だったんで、はい、でそこではなんか結構やりたいようにできるフィールドだと思ってたんで、うん、じゃあもうそのこっから半年間ぐらいベリーのままだけ毎月書いてやろうと思って、うん、でやってたんですけど、うん、まあ2回ぐらいでちょっとどうかなみたいな言われちゃって
バレた
バレるんだと思ってですいませんってなってちょっと違うのを挟みつつベリーをやっててで結局合計今発表されてる分は4回ベリーの漫画描いててでその4回をちょっと僕どうしてもそのたくさんの人に見てほしいからそのウェブねネクストエンタメネクストっていう方で乗っけても乗っけてくださいって言ったらいいですよって言ってもらえたんで、うん、でそれが今見れるので、
はい
はい見てもらいたいですね、うん
はい、
でなんかそれで4回が過去でやった分で今月末に多分もう発表されてる発売してるエンタメが5回目の漫画をもうまたベリーの漫画描いたので、うん、それもね結構僕お気に入りの話ができたので、うん、見てほしいですよろしくお願いします。はい。
はい。ぜひ拝見しましょう。
お願いします。
うん、さあというわけで、
はい。
天狗さんから中西さんをお迎えして、
天狗です。
お送りしました。まあ来週の放送っていうか男子校は多分ねベリーのそのさまあ武道館を踏まえた話とかもするとは思いますけど。うん
踏まえた上でカントリーカムズ浜ちゃんズ浜ちゃんズね浜ちゃんズ浜ちゃんズのお披露目がその多分ベリーズ有明でお披露目というか何かしらがあると思うのでそれも楽しみにして未来も見つつ
ですねまあこれ聞いてる人でベリーの武道館とか行く人もいると思いますけどまあ最後までね楽しく
行き
た
い
ですねということでございましたはい
はい、
じゃあ2曲はは
いじゃあ2週にわたってお送りしましたが今日はここでお別れですね中地さんどうもありがとうございました
ありがとうございました、
はいというわけでお相手は、出席番号2番宮本坊太郎と
出席番号1番小瀬さんからライターの相澤素直と
出席番号3番ライター真心と
出席番号4番漫画家の中地でしたお疲れお疲れ様さ
お疲れ様さ
決まった。